炎の揺らめき、薪のはぜる音、焚き火は人の心を裸にする。鶴岡慎也の焚き火トーク。
平日の昼間からおじさん二人が何やらボソボソセキララトーク。焚き火に当たって丸裸の鶴ちゃん、フチさん、今日はどんな15分になるのでしょうか。鶴岡慎也の焚き火トーク。このコーナーは廃車中古車買取の鈴木紹介、一緒に笑顔に日照、アインズ&トルペがお送りします。
皆さんこんにちは、鶴岡慎也です。
皆さんこんにちは、 HBC アナウンサー淵上裕之です。
いや、淵さん、新年度がスタートしましたね。
は
い、
4月最初の焚き火トーク、焚き火の火は消えませんでしたよ。
3年目に突入しましたね。
新編成になってもね、
いや、感慨深いものがありますよ。
ありがたい限りですね。
もうリスナーさんのおかげです。はい、あとスポンサーさんのおかげです
ですね、
ありがとうございます。
火は守っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、あの選抜がね、
はい、
先日終わりまして。
そうですね、まあ、この方ね、
立ちますが、
うん、収録の時点ではまだこう、ね、優勝校とか分かってないですけど。
そうですね、
私自身も選抜大会出まして。
そもそも甲子園に何回出たことあるんですか。
春夏合わせて2回出ましたね。あ、すいません、2回しか出てないです。
え、2回もうじゃないですか。
いや、僕5回行くつもりで入学したので。
お、
2回しか出てない
です。え、2回はちなみに何年生の。
2年生の春と3年生の最後の夏ですね。
ほう、
まあ、一番バランス的には良かったかなと思いますけど。
じゃあ2年生の春、初めての甲子園が選抜だった。
選抜です。実はその選抜も、伝説の横浜高校、松坂大輔さん率いる横浜高校が、全部ね、明治神宮大会、選抜、で夏の甲子園、で国体まで4冠ですか。
98年
ですね。
あの時、あの
伝説の、
はいはいはい、夏はね、もう伝説になりますね。はい、PL との死闘あったり、
で春もそうでしたよね。でものすごく覚えてるのが、なんと抽選あるじゃないですか。僕らの一つ上の代の先輩ですね、
はい、
なんとですよ、開幕戦の対 PL 高校戦引いてきましたからね。で、あの当時の PL といった、今西武ライオンズでヘッドコーチされてる
平石
さん、はい、あと日テレでアナウンサーされてる上重さんがエースで、はい、まあね、強いという評判だったの で、でしかも開幕戦なんで、入場行進して、開会式やって、すぐ試合ですよ。
はいはいはい、
で4対1で負けて、すぐ帰りました。
あら、
全く甲子園の空気吸う時間が少ないまま帰ったので、
はい、
なんかこう出たのは出たんですけど、
はいはい、
あんまりこう選抜に長くいたイメージがないので、あんま覚えてないですね。
土は持って帰ったんですか。
持って帰りました。2年生でしたけど
2年生なのに
もう来れないかもと実際思っちゃったので、はあ、はあ、さっき5回出るとか調子乗ったこと言ってましたけどちゃっかり持って帰りましたね。
はあ、は
い、当時の僕は、5番キャッチャーでスタメンで出させてもらって、
はあ、
上重さん、
はい、
4打数1安打でしたね。
お、
1本ヒット打ったんで、
はいはい、
まあ思い出には残る。そのヒットはしっかり覚えてます。
へ
え、レフト前ヒット打った。
え、甲子園の地に立った時には、はい、どんな感じなんですか。憧れの聖地に立ったわけじゃないですか。
いや、まず第一の印象が、ものすごく広い球場だなと思いましたね。
おほうほうほう、
甲子園行ったらポールは近いんですけど、なんかこう宇宙間左中間がね、ものすごく膨らんでるイメージがあって、
はいはいはいはい、
でなんていうんですか、アルプススタンドとかも、ものすごくこうなだらかに遠くへ遠くへ、ね、遠くに広がっていってるので、はい、ものすごく広く感じた印象がありましたね。
あ、
でここが甲子園かと目指してた、なんか感慨深いものありましたよ。
ちなみにその時からプロは目指してたの。
目指しました、もちろん。
じゃあもうここが俺の通過点だなんて思ってたんですか。は
い、であと上重さんが当時プロ野球注目のエースだったので、はいはい、いや、どんな球を投げるんだろうと思ったら、 消えましたねスライダーがこれがプロ中かと思ってで結局ね、真ん中に来たまっすぐ打ったんですけど、うんうんうん、で上重さんは立教行って、うん、日テレのアナウンサーになったじゃないですか、うん、結構衝撃的でしたよ。こんなプロ中の人がプロ野球行かないんだと思ってね、
う
ん、
プロ注目だったというのにね。はあ、なるほど。いや、やっぱりさすがですね。選抜に出たことある人とこんなリアルトークするのは初めてですよ。
いやでも北海道に住んで、うん、やっぱり北海道の高校応援したくなって、うん、別海高校とか、うん、北海高校とか、
うん、いや前線したということになりますね、うん、はい。まあ高校のね、はい、そういう話はまたどっか機会あればですね、
ああゆっくりしたいですね、
いろいろと話もしたいと思うんですが、先週ですね、
はい、
まあ、開幕プロ野球が開幕するということで、プロ野球生観戦の楽しみ方、うん、エスコンフィールドでどんな楽しみ方したらいいかっていう、これからエスコンフィールド初めて行くとかね、行きたいと思ってる方に対して、うん、なんかアドバイスをしましょうっていうことで、
やりますね、
座席の話をしましたけれども、はい、なんか思った以上に好評でしたね、
う
ん、
なるほど。
今日もちょっとその続き、
エスコン話、
エスコン話、鶴ちゃんが思う、
はい、
何がおすすめみたいなね。
なるほど。じゃあ今日は、うん、せっかくなんでよく話題になってグルメの話したいですね、エスコングルメ。
ほいほいほい。
で僕もね、なかなかこうゆっくりとそのお店何個も回って食べ歩きとかできてないんですけど、はい、感動したものがあって、
うん、
僕ね、2,3 回食べたんですけど、うん、やっぱり美味しかったなと思うのが、うん、鮭丸弁当、
うん、
で七つ星横丁の焼き貝あこやさんで売ってるんですけど、
う
ん、これ1780円で売ってるんですが、普通の鮭弁当って僕はまあ好きじゃなかったんですよ、
うんうん、
で鮭丸弁当をこうイベントの時に渡されて、鮭弁当かと思ったんですけど、うん、食べてみたらこの焼き方とか塩加減がもう絶妙で、
うんうん、ほうほう、
しかもそこにイクラとかがね、うん、ちょっと贅沢にのしちゃって、
ほうほう、
で焼き海苔、焼きちくわが添えられて、うん、もう絶妙なバランスの、
すごいですね、詳細に覚えてるんですね。
ものすごく美味しい弁当ですので、
はいはい、
あの鮭の焼き方、塩加減、ちょっとこれ絶妙なんで、
焼き方とかによって全然味とか印象変わりますよね。
全然違う、でも本当今まで食べた鮭弁当が覆されるぐらいの
なるほど、
ものすごく美味しいお弁当ですので、ぜひ食べてください。
まあグルメというのは売りにしてるスタジアムですんでね、は
い、そうですね、
いいかなというふうに思います
ね。あともう一つ宣伝しといてあげましょうか。
ん、
あの私の後輩の荒垣くん、
はいはいはいはい、
あのワゴン出してるんですけど、
はいはい、
バナナジュースめっちゃ美味しいです、う
ん、バナナジュースね、
美味しいです、間違いないです、
間違いない、
ホットドッグも美味しいです。
本人があれですよね、接客してるんですよね基本的に。
そうですね、しっかりといろいろ考えて、
インスタ見てたらね、いろんな選手が来店されましたって ね、
いやみんな優しいなと思いますし、ガオラのブースのすぐ近くにありますんで、
はいはいはい、
私ね解説やってる時に結構持ってる方いらっしゃいますね、
うん、
なのでぜひ皆さん行ってあげてください。
なるほど、
はい、
わかりました。私は食べ物からちょっとそれまして、
はい、
今シーズンならではの、
うん、
あのスポット、
はい、
新庄監督が発表しましたよね、3月に。
何をですか？
新庄監督のバットを持ったあのシルエットが、
はい、
看板っていうかな、
ありましたね、
がレフトスタンドのとこに貼られてて、
はい、
今シーズンからね、
ありましたね。
そこに当てると、
はい、
敵味方関係なく111万円がプレゼントされるという、うん、
そうですね、レフトのポールの付近ですよね。
そう、あのエスカレーターのあたりですよね。
もう全然新庄監督の看板のあるところは、うん、僕が現役時代でも行ってたかな。
おお、実際伏見選手が去年その付近に
行きましたよね。覚えてます、僕も。
推定130メートルぐらいですか。
ああ、じゃあ僕が現役時代もちょっと打ってたぐらいですね。
お、そうですか。
いや冗談です、突っ込んでくださいよ冗談ですよ。
いやいやいや、そんなに飛ばし屋だったかなと思いましたけど、
右バッターはやっぱりね、うん、こうしっかり当たったらいきますよね。
あ
と左バッターがあそこに当てるんだったら、うん、まあまあな力と技術がいると思いますんで、清宮選手あたりにねちょっと左バッターで当ててほしいですよね。
まあでも 4×4 メートルの看板なので、
はい、
まあね、なかなかこう そのあたりに飛んでも当てるのはなかなか大変かなと思いますが、
あんだけの広い球場のそれだけの面積なんで、うん、だいぶ確率は低いでしょうね。
そうですね、
は
い、だからその看板をねちょっと取りに、はい、あと行くのもよし、写真を撮りに行くのもよしですし、はい、ファイターズの選手は確かバッティング練習で当てても11,100円
かな、11,000円、あ、そうなんですか
とかって監督本当か冗談か言ってましたね。
あ、多分それ本当に払うと思いますよ。
本当に払う、
監督に当たりましたって言ったら、うん、本当もらえると思います、
ね、はい、っていうことなので、そういう看板もできたので、はい、ぜひ見に行ってほしいなと、
はい、もう一つだけ言っていいですか、うん、あの今年からソラト芝あるじゃないですか、
はい、
あそこの壁面に壁画が書かれてるんですよね、歴代のオーナーであったり、はい、監督経験者の方であったり、うん、あとこうねファイターズを盛り上げてくれた選手、うん、新庄監督しかりダルビッシュ選手しかり、
はい、
大谷選手しかり書かれてるんですよね、うん、恥ずかしいこと言っていいですか、
うん、
自分のことあるかないか見つけちゃいました。もちろんなかったですけど。
ないです。
もう本当のスーパースターしかないです、選手は。
いやいや、あるんじゃないですか。
で、自分を探しちゃった自分にあるわけないよなって後から突っ込む、うん、ちょっと恥ずかしいですけどね。
はあ、はい、ちなみに選手他はなんか、
いや、小笠原さんと幸男さんとか稲葉さんとか2000本達成された方とか、やっぱりもう本当に、
うん、
ね、いろんな OB いらっしゃいますけど、うん、トップ中のトップ、もうかなりこう球団に貢献された方ですよね。
あの大親友の方は
田中さんもいないぐらいですね。
田中健介さんも、
リーチもいらっしゃらなかったですね。
はあ、でもあの壁はいろいろあるから、今後壁画は重ねていくんじゃないです
いや、
どんどんどんどん年齢上がっていってレジェンドに昇格していく、殿堂入りしていくような感じでね。
内さん、一つ言っていいですか。
いずれ書かれると思います
よ。僕の成績見たらそんな書かれる選手じゃなかったので。
いやいやいや、
もうそんな安売りしちゃダメです、壁画を。
いや、数字だけじゃなくてやっぱりファンの心に残るという意味でね。
いや、頑張っていきましょう。
WBC ですから
もう
世界一スタッフですから、
もう1年前の話なんで、もうあんまり引きずるのやめましょうね。もう僕
本も出してますからね。
いや、もう、うん、僕はちょっと自分のこと言われるの苦手なんでもうそろそろここら辺で新年度最初の
自分のこと言われるの苦手って、自分が書かれてるかどうか探すんだよ
まあ今年度もこういう感じで焚き火トーク始めていきますので、
はい、
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
炎の揺らめき、薪のはぜる音、焚き火は人の心を裸にしすぎる。つるちゃん、ふちさん、今度は気をつけてくださいね。